令和7年度版後期高齢者医療制度特集号34ページ。1、後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方が安心して医療を受けられるように国民全体で支え合う医療制度です。長崎県内の市町で構成する長崎県後期高齢者医療広域連合、以下広域連合というが、保険者として運営にあたり、保険料の決定、医療費の支給などを行います。一方、長崎市は、非保険者資格の取得・創出や、医療給付等の受付事務、及び保険料の徴収などを行います。2、対象者・非保険者は、75歳以上の方、75歳の誕生日当日から対象となります。手続きの必要はありません。65歳以上、75歳未満で一定の障害がある方も対象となります。申請が必要です。対象となる方、身体障害者手帳、1級から3級、4級の一部、療育手帳、A1、A2、または精神障害者保健福祉手帳、1級、2級の所持者、もしくは障害基礎年金、1級、2級、その他の障害年金などの受給者。3、医療を受けるときには、国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は、令和6年12月2日から新規発行が終了しました。保険証、後期高齢者医療非保険者証の廃止に伴い、今後は保険証の利用登録をしたマイナンバーカード、マイナ保険証、または資格確認書で受診していただくことになります。資格確認書は従来の保険証と同じように医療機関、薬局窓口で提示することにより一定の窓口負担で受診できます。令和7年8月の更新では非保険者全員に資格確認書が交付されます。マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを、マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を令和7年7月に郵送予定でしたが、厚生労働省からの通知により、後期高齢者医療制度の非保険者については、令和8年8月の更新までの間は、マイナ保険証の保有状況に関わらず、全員に資格確認書が交付されることになりました。申請不要。令和8年7月31日までに75歳、非保険者になる方には、マイナ保険証の有無にかかわらず、誕生日の前月末までに、資格確認書を郵送にて交付します。資格確認書の見本があります。見本の説明。1行目、後期高齢者医療資格確認書。有効期限。2行目、被保険者番号、性別。3行目、住所。4行目、氏名。5行目、生年月日。6行目、資格取得年月日、交付年月日。7行目、負担割合。窓口で支払う負担割合です。8行目、発行期日。9行目、限度区分、自己負担限度額の限度区分です。申請により併記化、発行期日、10行目、長期入院該当日、11行目、特定疾病区分、発行期日、12行目、保険者番号、13行目、保険者名、長崎県後期高齢者医療広域連合。 令和7年度の色は紫色です。見本の説明終わり。マイナンバーカードの保険証利用について。マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前登録が必要です。詳しくは、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 平日9時30分から20時土曜日曜祝日9時30分から17時30分4医療を受けるときの自己負担は括弧A窓口での一部負担金自己負担割合医療機関等を受診したときに窓口で支払う医療費等の自己負担割合は、同じ世帯内の全被保険者の前年の所得に対する住民税の課税所得額に応じて、毎年8月に見直します。表があります。表の説明。自己負担割合が1割、2割、3割の3つに分かれています。1割の方は一般の方で、低所得1、区分1、低所得2、区分2、一般1の3つに分かれています。内容は、低所得1、区分1は、世帯全員が住民税非課税かつ、世帯全員の所得が0円の方。なお、1、年金収入のみの方は、年金収入が80万6700円以下の方。または、老齢福祉年金を受給している方。2、年金と他の収入がある方は、年金収入マイナス80万6700円の金額と、年金以外の収入マイナス必要経費の金額の合計が0円の方。なお、年金収入マイナス80万6700円の金額は、年金収入が80万6700円未満の時は0円として計算します。低所得2、区分2は世帯全員が住民税非課税。一般1は低所得1、低所得2以外の方。2割は一定以上所得がある方。課税標準額が28万円以上の被保険者がいる方で、一般2となり、内容は、世帯に住民税課税所得額が28万円以上の被保険者がいる方で、次の1または2に該当する方、現役並み所得者1、2、3は除く、1、世帯に被保険者1人で年金収入プラス、その他の合計所得金額が200万円以上。2、世帯に被保険者が2人以上で年金収入プラス、その他の合計所得金額が320万円以上。3割は現役並みの所得がある方。課税標準額が145万円以上ある方。現役並み1、現役1、現役並み2、現役2、現役並み3の3つに分かれます。なお、同じ世帯内の全被保険者のうち、住民税の課税所得額が145万円以上の方が1人でもいる場合、同じ世帯内の他の被保険者も現役並み所得者の3割として判定されます。内容は、現役並み1、現役1は、住民税課税所得145万円以上の方。現役並み2、現役2は、住民税課税所得380万円以上の方。現役並み3は、住民税課税所得690万円以上の方。表終わり。ただし3割と判定されても、収入が法令で定める次の基準に該当する場合は、特例で1割 または2割になります。広域連合において公募等で確認できない場合は申請が必要です。収入による再判定基準、自己負担割合が1割または2割に戻る基準。1、世帯内に被保険者が1人の場合は収入が383万円未満、2人以上の場合、合計520万円未満の場合。2、世帯内に被保険者が1人で収入が383万円以上の方で、かつ同じ世帯内の70歳から74歳の方全員の収入を合わせると520万円未満となる場合。括弧い、自己負担限度額。世帯状況等により医療費の自己負担限度額が次の通り定められています。1ヶ月に支払った医療費、保険適用分が自己負担限度額を超えた場合、超えた分を高額療養費として払い戻します。高額療養費は一度申請していただければ、それ以降の申請は必要ありません。75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した月は、被保険者の自己負担限度額が、それまで加入していた医療保険制度と、後期高齢者医療制度、それぞれの自己負担限度額の2分の1となります。ただし、月の初日に75歳になられた方は除きます。表があります。自己負担限度額、保険適用の医療分。表の説明。区分、高額医療、高額医療介護合算制度の順に読みます。高額医療について、区分3割の現役さん、外来個人ごと月額、外来プラス入院世帯単位月額、総医療費から84万2千円を引いて 1% をかけた金額と25万2600円を加えた金額。過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額14万100円。以下4回目以降と読みます。区分3割の現役に、外来個人ごと月額、外来プラス入院世帯単位月額、総医療費から55万8000円を引いて 1% をかけた金額と16万7400円を加えた金額、4回目以降9万3000円、区分3割の現役1、外来個人ごと月額、外来プラス入院世帯単位月額、総医療費から26万7千円を引いて 1% をかけた金額と8万100円を加えた金額、4回目以降4万4400円、区分2割の一般に、外来個人ごと月額1万8000円、または医療費から3万円を引いて 10% をかけた金額と6000円を加えた金額の低い方を適用。配慮措置に伴う計算方法です。医療費が3万円未満であった場合は、3万円として計算します。窓口負担割合が2割となる方には、負担額を抑える配慮措置があります。詳しくは、8、窓口負担割合が2割となる方の配慮措置についてを参照。年間上限、14万4000円。外来プラス入院、世帯単位、月額、5万7600円。4回目以降、4万4400円。区分、1割の一般1、外来個人ごと月額、1万8000円、年間上限14万4000円、 外来プラス入院、世帯単位、月額57,600円、4回目以降44,400円。区分1割の区分2、外来個人ごと月額8,000円、外来プラス入院、世帯単位、月額24,600円。区分1割の区分1、外来個人ごと月額8,000円、外来プラス入院、世帯単位、月額15,000円。次に、高額医療・介護合算制度について、年額8月から翌年7月、区分3割の現役3、212万円、区分3割の現役2、141万円、区分3割の現役1、67万円、区分2割の一般2と、区分1割の一般1、56万円、区分1割の区分2、31万円、区分1割の区分1、19万円、表終わり。括弧う、限度額適用、標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の発行終了。これまで区分1、2、または現役1、2の方で窓口でのお支払いを自己負担限度額とするために認定証を発行していましたが、令和6年12月2日からの保険証廃止に合わせて認定証の発行も終了しました。これにより認定証の取り扱いが次の通り変更になりました。1. マイナ保険証をお持ちの方。マイナ保険証を提示し、情報提供に同意すると、自己負担限度額までの窓口負担で受診することができます。2. マイナ保険証をお持ちでない方。医療機関でのオンライン資格確認により、自己負担限度額までの窓口負担で受診することができます。医療機関で確認できない場合は、申請により限度区分を記載した資格確認書、資格確認書見本参照を交付します。これまで認定証の交付を受けていた方には、限度区分を併記した資格確認書を送付します。また、低所得1、区分1、低所得2、区分2の場合は、入院時の食事代も減額されます。括弧絵の表、入院時食事代など、入院時食事療養費、生活療養費の通り。括弧絵、入院時食事代など、入院時食事療養費、生活療養費。表があります。区分、一般病床、療養病床の順に読みます。一般病床について、食事代一食、現役並み所得者一般510円、住民税非課税世帯、低所得2、区分2、240円、または190円、入院医療の必要性の高い方が過去12ヶ月以内に90日を超えて入院された場合、長期該当申請をすることで一食あたりの金額が減額されます。住民税非課税世帯、低所得1、区分1、110円。老齢福祉年金を受給している方、低所得1、老福、110円。次に療養病床について、食事代一食、現役並み所得者一般510円または470円。入院時生活療養2を算定している医療機関の場合、住民税非課税世帯低所得2、区分2、240円または190円。入院医療の必要性の高い方が 過去12ヶ月以内に90日を超えて入院された場合、長期該当申請をすることで1食あたりの金額が減額されます。住民税非課税世帯低所得1区分1140円または110円入院医療の必要性の高い方、老齢福祉年金を受給している方、低所得1、老福、110円。療養病床の居住費1日、現役並み所得者一般と、住民税非課税世帯、低所得2、区分2と、低所得1、区分1、370円。指定難病患者の居住費は0円になります。老齢福祉年金を受給している方、低所得1、老福、0円、表終わり。括弧を、特定疾病療養受領証について、交付には申請が必要です。厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、特定疾病療養受領証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病に対する毎月の自己負担額が1万円までとなります。特定疾病とは、先天性血液凝固因子障害、血友病の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因する HIV 感染症。5、保険料は、被保険者一人一人にかかります。保険料の料率は2年ごとに見直しています。令和7年度の保険料の決定通知及び納入通知書については7月中旬に郵送します。保険料は均等割額5万2400円に所得割額前年の総所得金額等から43万円を引いて 10.31% をかけた金額を加えたものです。なお保険料は年額最高80万円、均等割額はすべての被保険者にかかります。所得割額は各被保険者の前年の所得に応じてかかります。被爆者健康手帳をお持ちの方も保険料はかかります。年度途中で被保険者となった場合、その月から月割りで算定します。6、所得の少ない方などの保険料軽減、令和7年度の場合は、所得が少ない方の軽減、均等割額5万2400円の軽減。表があります。表の説明。同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計、軽減割合、軽減後の額の順に読みます。給与所得者等の数から1を引いて10万円をかけた金額に43万円を加えた金額以下の場合、軽減割合7割、軽減後の額15,700円。305,000円に被保険者数をかけた金額と、給与所得者等の数から1を引いて10万円をかけた金額に43万円を加えた金額以下の場合、軽減割合5割、軽減後の額26,200円。56万円に被保険者数をかけた金額と、給与所得者等の数から1を引いて10万円をかけた金額に43万円を加えた金額以下の場合、軽減割合2割、軽減後の額41,900円。表終わり。なお、給与所得者等の数とは、給与所得または公的年金等所得がある方。 被扶養者であった方の軽減。後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社などの健康保険、国民健康保険は除くの被扶養者だった方。均等割額は、所得が少ない方の軽減の表の軽減割合7割、5割に該当しない場合、軽減割合、被保険者になってから2年間、5割軽減、軽減後の額26,200円、所得割額は負担なし。均等割額の軽減を受けられるか否かを判定する所得は、所得割額を計算するときの所得と次の点が異なります。65歳以上、昭和35年1月1日以前生まれの年金受給者は、年金所得から15万円が控除されます。土地、家屋等の譲渡所得は、特別控除前の金額で計算されます。事業所得は、専従者控除、専従者給与を差し引く前の金額で計算されます。被保険者または被保険者がいる世帯の世帯主の方で、確定申告または住民税申告をしていない方は、所得の把握ができないため、毎年、後期高齢者医療会員申告書を提出する必要があります。提出がない場合は、保険料軽減を受けられない場合がありますので、ご注意ください。主な該当者は次の通りです。1、無収入の方。2、非課税年金等。遺族年金、障害年金、被爆者健康管理手当などを受給中の方。7、保険料の納め方は。原則として年金からの転引きとなります。ただし、年度途中で被保険者となった方は、一定期間、年金からの転引きにはなりません。年金から転引きされる方、特別徴収と言います。対象者、介護保険料が転引きされている年金の年額が18万円以上の方で、介護保険料と当保険料額の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方。納め方、年6回の年金支給の際、受給額から転引きします。仮徴収、4月、6月、8月。前年度から引き続き特別徴収の方は、前年度2月の保険料額と同額を仮徴収します。それ以外の方は、前々年の所得で算定。本徴収、10月、12月、2月。確定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3回で徴収します。前年の所得で算定。納付書で納める方、普通徴収と言います。対象者、1、特別徴収の対象とならなかった方、2、年度途中で被保険者となった方、納め方、最大9期、7月から翌年3月までに分けて納めることになります。特別徴収の方でも、所得の変更などにより保険料額が変更となったときは、年度途中から普通徴収へ変更となる場合があります。国民健康保険に加入されていた方は、国民健康保険税は75歳到達月の前月までの課税となっていますので、重複して保険料を納めていただくということはありません。国民健康保険税を口座振替にされていた方も、制度加入後、後期高齢者医療保険料の口座振替を希望される場合は、改めて口座振替の手続きを行っていただく必要があります。口座振替は、キャッシュカード、18神話銀行、ゆうちょ銀行、長崎製肥農協に限るをお持ちであれば、長崎市収納課でも手続きできます。ページ口座振替受付サービスと言います。 口座振替によるお支払いに切り替えることができます。保険料を年金転引によりお支払いいただいている方は、申し出により口座振替によるお支払いに変更できます。保険料総額は、年金転引、口座振替、いずれのお支払い方法でも変わりません。口座振替によるお支払いに変更した場合、口座振替名義人の方が所得税や住民税の申告の際に社会保険料控除を受けることができます。ご希望の方は金融機関への口座振替を申し込みの上、別途市役所への普通徴収変更申し出書の提出が必要です。申し出書の提出がないと特別徴収が優先されます。保険料の払い戻し、還付について、死亡、転出などによる資格喪失や所得の変更により保険料が減額となり、納めすぎが発生した場合は保険料を還付します。還付金が発生した場合は必要書類をお送りします。保険料を滞納すると、納入期限を過ぎると、まず督促状をお送りします。特別な理由もなく滞納すると、差し押さえなどの処分を受けることがあります。納付が困難である場合は、長崎市収納課、電話 095-829-1130 までお早めにご相談ください。納付忘れにならないために、便利で確実な口座振替をご利用ください。8.窓口負担割合が2割となる方の配慮措置について、令和7年9月30日までは自己負担割合が2割になる方について、急激な自己負担額の増加を抑えるため、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額の上限が最大3000円となります。上限額を超えて支払った金額は、高額療養費としてあらかじめ登録されている金融機関口座に後日払い戻します。配慮措置が適用される場合の計算方法。例、1ヶ月の医療費全体額が5万円の場合、窓口負担割合が1割の時、5000円。窓口負担割合が2割の時、1万円。負担増、1万円引く5000円で5000円。窓口負担増の上限、3000円。払い戻し等、5000円引く3000円で2000円。保険料と医療費負担の基本的な仕組み。総医療費から、医療機関等で支払う額、自己負担額を引いた金額が、広域連合が医療機関等に支払う額、医療給付費となります。内訳は、保険料約1割、後期高齢者の医療給付の約1割を被保険者の皆さんの保険料で負担します。後期高齢者支援金、現役世代が負担する額、約4割。公費負担、約5割。国、4、県、1、市、1となります。9、その他、こんな時も広域連合から給付を受けることができます。1、旅行先で保険証または資格確認書を提示せずに、医療機関等の窓口で医療費を全額負担したとき。2. 医師の指示で緊急かつやむを得ず重病人の入院や転院などの移送、他に手段がない離島での船舶による移送などに費用がかかったとき。3. 保険診療外の針、急の施術を受けたとき。4. 在宅診療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき。10. 保険事業について。括弧あ、年度に1回、 健康審査、検診を受けましょう。無料。受診券はありません。希望する医療機関に保険証、マイナ保険証、資格確認書、いずれも有効期限内のうちの一つを持参の上、受診してください。医療機関のほか、集団検診や被爆者検診での同時実施も可能です。肺がん検診や胃がん検診などの各種がん検診も無料で受診することができます。詳しくは、広報長崎4月号折り込みの検診特集号をご確認ください。（い）お口生き生き健康支援歯科検診事業無料。受診するには受診券が必要です。ご希望の場合は、広域連合、後期高齢者医療室、または歯科医院へお問い合わせください。11、こんな時の手続きは、こんな時、届出に必要なものの順に読みます。（1）一定の障害のある65歳以上、75歳未満の方が後期高齢者医療制度に加入するとき、届出に必要なもの、現在加入している医療保険の保険証、または資格確認書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、障害年金証書など、（2）県外から転入してきたとき、前年中の収入がわかる書類、負担区分等証明書、（3）市外へ転出するとき、保険証または資格確認書、（4）生活保護を受けなくなったとき、保護廃止決定通知書、公費負担診療依頼書、（5）生活保護を受けるようになったとき、保険証または資格確認書、保護開始決定通知書、公費負担診療依頼書、（6）資格確認書をなくしたとき、再交付、身分証明書、マイナンバーカード、介護保険証など、（7）死亡したとき、葬祭を行った方に葬祭費2万円が支給されます。保険証または資格確認書、葬祭を行った証明、改装お礼など、葬祭を行った人の預金通帳。（8）高額療養費支給申請、保険証または資格確認書、支給対象者名義の預金通帳。（9）医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代を全額支払ったとき、療養費支給申請、保険証または資格確認書、領収書、明細、預金通帳、本人以外へ支給希望の場合は委任状、医師の証明書、補装具の場合、診療報酬明細書、資格確認書未提示の場合、（10）窓口でのお支払いを自己負担限度額までにしたいとき、限度区分を併記した資格確認書の交付申請、保険証または資格確認書、老齢福祉年金受給者は年金証書、低所得2の方が入院日数90日を超えた場合、保険証または資格確認書、老齢福祉年金受給者は年金証書のほか、入院日数を確認できる書類、領収書など、（11）特定疾病療養受領証の交付を申請するとき、保険証または資格確認書、特定疾病認定意見書、（12）送付先を変更したいとき、長期入院などによる、保険証または 資格確認書。13。マイナ保険証を持っているが、施設入所などにより利用が困難なため、資格確認書を取得したいとき、身分証明書、マイナンバーカード、介護保険証など。14。マイナ保険証の利用登録を解除したいとき、身分証明書、マイナンバーカード、介護保険証など。15。交通事故にあって、保険証または資格確認書を使用したとき、直接後期高齢者医療室までお問い合わせください。1から15の手続き場所、地域センター、地区事務所。なお、代理人が手続きされるときは、代理人の身分証明書もご持参ください。資格確認書などは、郵送による交付となります。ただし、6、10、11については、中央地域センターでお手続きの場合、その場で発行可能です。給付の手続きで、被保険者の方が死亡している場合は、ご家族、相続人の方が申請できることがあります。手続きの際に、個人番号の記載が必要な場合がありますので、マイナンバーカードをお持ちの場合はご持参ください。お問い合わせはこちらへ。長崎市後期高齢者医療室。電話095-829-1139。長崎県後期高齢者医療広域連合。電話095-816-3930。